シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ技術部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は爆弾について話します。
はい。
この映画は10月31日公開の日本映画で137分です。
はい。
PG-12 ですね。
うん。
で、監督が永井さとしさん。で、キャラクターとか、この配信で言う関係してるとすれば、恋は雨上がりのようにの監督ですね。で、原作があって、郷克彦さんの、原作小説があり、脚本が、谷津博之さんと山浦正宏さんの二人ですね。谷津さんはラプラスの魔女とか、山浦さんはザ・ファブルとか、あの花が咲く丘で君とまた会えたらっていう、去年かな？今年かな？まあ
去
なんか、
年ですかね、多分ね。はい。
タイムスリップしちゃう話ですよね、多分。とかの脚本をやられてる人ですね。で、映画のところの説明を読むと、このミステリーがすごい2023年版で1位を獲得した郷克彦の同名ベストセラー小説を実写化、映画化したリアルタイムサスペンスということですね。じゃあ僕から感想を言いたいんですけど、まあ非常に面白かったですね。まあ、おとけさんもそうだと思うんですけど、僕も別に映画化が決まる前からこの小説を読んでたので、まあ、このミスで1位取るぐらいだなっていうのは、
そうですね。
まあすごい面白かったし、まあ爆弾2は僕はそこまでじゃないんですけど、でもまあこの爆弾に関してはめちゃくちゃ面白いですよね、やっぱ。で、まあ映画化されるっていうことはまあ前から知ってたので、その注目はしてたんですよね。でもなんか、まあこけるんじゃないかなってちょっと不安
まあまあね。
だったんです。しかも佐藤二朗って結構こう、癖があるから、
そうですよね。
そこがどうなんだろうってちょっと思ったんですけど、この作品についてはすごい僕は良かったですね。僕が小説で読んでた鈴木田吾作は、もっと、温水さんみたいな見た目で、もうちょっと細くて、あとなんかあんまりこう、印象に残らないような外見をしていて、でも、何考えてるかわかんないっていう感じの人を想像しながら読んでたんですけど、だから佐藤二朗って決まった時に、そういう感じなんだと思ったんだけど、でもこれはこれで僕は良かったです
なる
ね。
ほど。
で、まあこれは別に原作し、で、この映画はほぼ原作小説通りなんですけど、まあそれもちゃんと再現できてたと思うし、爆破シーンもまあ CG っていうのはわかるけど、でもまあ一応頑張ってやってた
そうですよ
と
ね。
こもありますし、人がいっぱい亡くなってる感じとかは、なんだっけ、ラストマイルも同じように爆破シーンあるんですけど、あれはなんか、そんなに、こう、差し迫った感じがなくて、僕は。でもこれはなんか、差し迫った感みたいなのがすごい伝わってきた
そう
の
ですね。まあ、死んでるだろうな、みたいな感
で。
じはすごいしましたね。
そこの表現も良かったなっていう。あとはその取り調べ室。まあこの作品自身がまあ、ほぼ取り調べ室で起きるわけですけど、取り調べ室の感じも良かったですね。ちょっと暗めで。壁とかが汚い感じをして。まあ、実際はあんな感じじゃないんでしょうけど。
まあ、どうなんですかね。もうちょっと明るいですかね。
でもこの作品のテイストと合ってるし。で、そうですね。まあ、この話自身が僕は一番面白いと思うところは、二段階になってるところだと思ってて。最初に清宮が、まあ、渡部篤郎がやってる清宮が対峙するわけじゃないですか。で、まあ、渡部篤郎かっこいいし、シュッとしてるから、なんか、それなりに対応できてて、なんだけど、最終的に負けちゃう。そっから出てくる、その、なんだ？
類型。
ルイケか。が、同じ怪物同士で戦って、圧倒していくっていうところが、こう見てて、スッとするというか。だから、二段構えになってるところがすごい面白いなと思ってるんですよ。そこの、ルイケの凄さみたいなのを、なんか山田くんがすごいうまく表現できてたし、彼の変わってる感じとかも、日本映画だとたまにその、ちょっと変わりすぎだろみたいな感じ、非現実的な感じに描写することもあると思うんですけど、今作に関してはすごい、まあこういう、 まあ、あまりに逸脱してないレベルで、
うんうん、
でも変わってるっていう、
はいはいはい、
キャラクターを、すごいうまく演じてられてた気がしたんで、
うんうんうん、
しかも、鈴木田吾作よりもなんか凄そうだなっていうところがね、なんかあるし、
はい、
そこも良かったですね。
うん、
だから、おおむね俳優陣が良かったな。
うん、
あの、夏川さん、お母さんの役をやってた夏川さ
ん
も、いつもより多分ちょっとふくよかな感じがして、
うんうんうん、
初め、わかんなくて。
そうですよね。
まあ、役作りがわかんないけど、でもあの感じもすごい良かったし、
うん、
疲れてる感じがすごい出てて。
ああ、確かに。すごい、それは確かにありましたね。
うん。だから、すごい良かったですね、うん。今回の坂東さんは、ルノワールの時と違って。
うん、いやいや、それです、そうですよね。良かったですね、あれもね、
うん。
まあまあ、あの変な人の役じゃないんですけど、今回はね。
そうですね。
良かったですね。うん。
うん、だから、まあ、あの、ほぼ原作通りだから、まあ、原作の力が大きいのかもしれないけど、うん、映画としてもすごい面白かったし、
うん、
僕は満足して見ましたね。
うん、はいはいはい。
で、郷克彦さんの作品なんですけど、
はい。
まあ、爆弾2は僕はまあ普通な感じで、
はいはいはい。
あと、爆弾1と爆弾2の間に9っていう作品あるんですけど、
ああ、はいはい。
それはあんま面白くなかった。まあ、わざわざ言わなくていいかもしれない。
はいはい。なんか、すごい面白いの紹介してくださるのかなと思ったら。
でも、今月かな先月かなまた新しいやつ出てたんですよ。
お
ちょっとまだ僕読んでないんですけど、
うんうん、
それはちょっと楽しみにして読もうかなと思ってます。うんはいはい、
でも爆弾シリーズは多分続けていくつもりなんですよね、はい、多分ね。2の終わり方もあれでしたけど。
そうですね、どうなのかな。
まあ、3、3書くのかなってずっと思ってますけどね。ま
あ、そうですね。小説だったら別に、うん、そのなんていうか、映画だったら結構ちゃんと入んないと、続けられないけど、
うん。そうですね。
小説だったら別に続けられはしますからね。
はい。
それなりに売れていれば。はい。じゃあ、おときやさんお願いします。
はい。僕も、まあ、松さんとほぼほぼ同じで、この映画はとても面白かったですね。
うん、
あの原作の面白さを、まあ、100% とまではもちろんね、いかないかもしれないですけど、十分、うん、あの、再現できてる、よくできた、日本映画だなっていうふうに思いましたね。
うん。
ただまあ、フジテレビが制作委員会に入ってるので、マイナス100万点ってところはちょっとありますけどね。
入ってたんですか？
入ってた。僕は知らずに見てたんですけど、最後、エンドロールで最後の方にね、やっぱり出てくるじゃないですか。ああ、フジテレビって書いてあった。ああって思いましたけどね。まあまあ、しゃあないですけどね。
うん。
はい。で、そうですね。僕も、これを、映画を見る前に、もう、原作の爆弾と爆弾2は、僕はいつものようにオーディブルですけど、まあ、聞いてまして、はい、まあ作品としてはものすごい面白いなというふうに思ってましたし、
うん、
作品、映画作品すごい楽しみにしてましたけど、だから松さんと違うとこは、あの、音声で聞いてるんで、
うん、
多分、その、どういう人が、まあプロの方ですけどもちろん、どういう人が読んでるか、どういう声色で、鈴木田吾作を演じてるかによって、
はいはい、
多分自分で本を読むよりかは、その声優さんに左右されるみたいなところあると思うんですね。キャラクターのこういう感じかな、はいはいはい、みたいな。
声の感じ
と。そうそうそう。
そこから想像できる体験みたいな、
う
ん。
だからまた普通の読書とは違う感じなんですけど、僕はイメージとしては、あの、もう本当に、あの、いわゆるホームレスの臭そうなおっさんで、
うん
う
ん、
もう顔も歯も汚くて、
うん、
もう何考えてるかよくわかんないっていうか、まあ すごい、まあバカそうっていうことですよね、要するに、
うん。
で、本当に、その最初のうち鈴木田吾作が捕まった時、まあバカそうな対応をするじゃないですか、普通にね。
はいはい。
本日財布落としちゃったんですよ、とかね、
うん。
で、まあああいうイメージで、最初から最後までそういう、こう、まあ、演技なのか本当にそうなのか分かんないちょっとよ、うん、不気味な感じなんだけど、おそらく頭いいんだろうなみたいなキャラクターを想像してたんですね、
うん、
だから、まあ、佐藤二朗の今回の役はあのおおよそのこうビジュアルイメージはそんなには僕の中では違ってなかったんですよね、はい、
うん、
ただ喋り方とか、まあ、演技というかその結構難しいことを言ってみたりとか、
うん、
こう、しゃべり、まあそうですよね、相手に結構迫ってみたりとか、
うん、
こう、なんかすごい芝居ぶった 言い方をしてみたりとか、そういうとこは、まあ、イメージと違うといえば違ったかなっていうのはありますかね。なんかもっと淡々と、もう最初から最後までバカのふりをしてるみたいな風になるかなと思ったら、結構なんか、あの、佐藤二郎だからっていうのもあるんですけど、なんか、やっぱちょっとかっこよかったりとか、ちょっと賢く見えちゃうところがあるんですよね。実際の、あの、俳優が演じてると。だからそこは、まあ、残念とまではいかないですけど、あの、ちょっと入れなかった部分はあったかなって感じですかね。で、まあ、良かった点としては、やっぱり、まあ、さっきも言ったんですけど、原作の面白さの部分ですけど、そうですね、やっぱり鈴木田吾作との心理戦が、まあ、ほぼほぼメインなんで、まあ、これがそれなりに面白く作れてたんで、それは良かったかなっていうふうに思いましたね。まあ、あとは、まあ、演技の部分もすごい良かったなと思ってて、ほぼほぼこれ出てる俳優さんみんな良かったなっていう感じで、まあ、主役の山田裕貴もそうですし、あと伊藤沙莉も、まあ、キャスティングも結構いいと思いましたし、まあ、演技も、なんだろう、すごい妹分みたいな感じがちゃんと出てましたし、あと染谷翔太はなんかいつも結構変人みたいなやつが多いじゃないですか、彼って、
サイコパスとか変人、
そうそうじゃないけどちょっと癖のある感じ、現実にいそうな感じの存在感をしっかり示してたんで、これすごい良かったですね。あんまり突飛な人が警察官には いるとちょっと変だなってやっぱ思っちゃうんだよね。だから、とどろきの役すごい良かったですし、あとはそうですね、渡部篤郎ですよね、清宮。清宮の役は僕はイメージでは一番違ったんですけど、
僕もっと武骨な、どう想像してました、
僕はその、もう本当にオーディブルの声の感じで言うと、もっと小柄な、全然、その主人公のルイケよりも小さいくって、なんかメガネかけてて、ちょっと頭ハゲてるか、それぐらいのおじさんって感じだったんですけど、全然違ったんですけど、でも、渡部篤郎ですごいかっこよくてよかったですね、これはこれで。
そんな感じの描写だったっけ？僕なんか、
いや、全然ないですよ。
伊藤英也っぽい感じだと思う。
はい。そんな描写は全然ないんですけど、声の出し方がそういう感じで読まれてたんでっていうことですよね。まあまあ、全然それはいいです、だから。で、あとはそうですね。まあ、あと良かったっていうのだと、まあ、映画本編とはちょっと関係ないんですけど、エンドロールにかかる曲が、まあ、宮本浩次の、I Am Hero っていうね、曲がかかるわけですけど、これがめちゃめちゃかっこよくてよかったですね。まあ、エレファントカシマシの宮本浩次ですけど、宮本から君へっていう作品あったと思いますけど、あれも彼がエンディング歌ってるんですけど、あれもすごいちょっと思い出しましたね。あとはそうですね、その、強いて言えばっていうぐらいの気になった点ですけど、これは多分尺的な問題なんですけど、ちょっと結構登場人物はまあ、この時間の、137分か、まあ2時間強の作品にしては、まあまあ多いじゃないですか、登場人物が。で、まあ原作よりも掘り下げてないキャラクターはまあまあ結構いると思うんですけど、特に、まあ、ルイケが途中から出てくるからっていうのもそうなんですけど、とどろきもルイケも鈴木田吾作も、まあ、あと、石川アスカですか、お母さん役の、この辺の人たちの、描き込みが少なかったんで、ちょっとその、なんだろう、例えば、鈴木田吾作とか石川明日香の動機みたいのが、まあ一応説明されるんですけど、最後の方に。いまいちよくわからないっていうか。
まあそうですね。
これ映画しか見てない人、本当にこれでわかるのかなってちょっと思った部分はありましたね。
まあ僕読んでましたけど、読んだのが結構前だったから、なんかあんまよくわかんなかったですね。
僕もそうで、ちょっとややこしい動機じゃないですか、その。
よくわかんない。
真相みたいな部分が。 多分ね、これ映画だけだと無理じゃないかって、僕も思い出したけど、わかんなくって、思い出しながら見てましたけど、わかんなかったですね。ちょっとね、わかりにくいなって部分はありましたね。あとはその、鈴木多吾作が、こう、いかにも、あんたはこういう人間だろうっていうか、あんたはこういうこと考えてるだろうみたいな感じで、その、とどろきとか、るいけに、こう、迫るシーンがあるじゃないですか。本当はあなたもこう思ってるでしょうみたいな。そういうのが、やっぱり、主人公というか、その、登場人物たちの描き込みが足りてないせいで、あ、確かにそれは当たってるみたいな感じがあんまりないんですよね。それは、まあ、小説と映画の違いで、それはしょうがない部分かなと思うんですけど、その、はい。
ただなんかあれ、ってなんかこう観客に向かって言ってるのかなっていう気はしてて。
なるほどね。
一般的な、そういう偏見だったり、っていうのをこっちに向けて言ってきてるのかなっていうのは、まあ、ありましたけど、まあまあ、確かに。
確かにね。そういう部分ありますよね、鈴木多吾作には。その、みんなはそんなことは言わないけど、まあ、なんだろう、本当はそうやって思ってるようなことを、こう、ついてくるみたいなね、ところですよね。
殺しますっていうやつ面白かったですね。なんとかだとこから殺しますみたいなのが、はい、なんか結構適当だけど、いろんな偏見
が、はい。そう。結局ほぼ全員だろうみたいなね、感じですけどね。で、僕がその、まあこれは原作にも言えることなんですけど、まあ、この小説すごい面白いんですけど、
はい、
あの、一個、嫌いっていうか嫌な部分、好きじゃない部分を挙げるとすれば、まあ、みんなそうだと思いますけど、鈴木多吾作の、人間性っていうか、キャラクターが僕はめちゃくちゃ嫌いなんですね。
まあ、それはね。
まあ、それはそうだろうって感じですけど、まあ、それは、それで、作品としては正解なんですけど、なんだろう、そもそもこれ、勝負に勝ち負けみたいなね、こう、どっちが勝つかみたいな話になってますけど、まあ、ゲーム、的なね、感じで、クイズを当てるみたいなね、感じで、なんだろう、そもそも、情報が非対称なんで、ゲームなんて成り立ってないんですよね、そもそもね。鈴木多吾作が思うようにできるわけじゃないですか、どうやったって。情報の出し方で、自分がどうにでも有利になれるわけなんで。だからなんかそれを、なんか、さも、鈴木多吾作がすごい頭脳の持ち主、だとか、なんか世の中のことをよく分かっているみたいに描かれてるのがすごい個人的にはあんま好きじゃなくって、でそういうキャラクターがなんか観客に向けてなんかまあそれっぽいことをねちょっとドキッとするようなことをひょっとしたら言ってるのかもしれないですけど、僕はなんだろう最初から彼の言ってることなんか鼻から聞く気がないんで全然刺さってないとかねいうことはちょっとあったりするのかなってちょっと思いましたね。
まあ、その監督、原作者も、映画化するにあたって、鈴木多吾作をかっこよくするのやめてくれって言ったらしいんですよね。
はいはいはい。
だから、ジョーカーみたいな感じで、には過ごしてない。
はいはいはい。
それは、多分、オリケさんが言う感じるのは、よかった、合ってるんじゃないですかね。
あ、そうかそうか。まあ、それは正しい選択だって、そうですね、思いますね。あとは、そうですね。まあ、シーンとして気になったので言うと、
はい、
これは日本の映画でよく見るシーンだなと思ったんですけど、爆破の予告が来てて、その電車の構内に人が入れないって言って、改札に人が押し寄せるみたいなシーンがあるじゃないですか。
はいはい、
結構よく見るシーンじゃないですか。
うん、
で、しかも、あそこでなんで入れないんだよとか言って、早く入れるよみたいな風に言ってる観客、乗客っていうかね、普通のお客さんが、いっぱいいるみたいなシーンって描かれますけど、
はい、
僕あんなことないと思うんですよね。
まあ爆弾仕掛けられてるんですよね、あれ。
そうそうそう。
だから僕もあれはないなとは思いますけど、
まあ、日本でよっぽどああいうことないと思いますし、その普通にね、運休になったとしてもどうなんですかね、そんな騒ぐ人いるのかなって僕はあんまり見たことないんで。
あと逆に、爆弾が少しでもあるってなったら、入れることないんじゃないかなっては思います、
ね。みんな乗りたがらないでしょうし ね、うん、ね。普通ね。
今だったらその安全性みたいなのすごい大事にするから、まあ多分逆というかまあ、その、本当に解決するまでは、1日ぐらいは運休にするんじゃないかと思いますけどね。
なんでその、一般の人がちょっとバカすぎるんじゃないかみたいな描写が結構気になったは気になりましたね。
うん、
うん、でだから実際に爆破事件が秋葉原とかで起こった後なのに騒いでる人がいたりとか、
うん、
うん、あとその実際に爆破事件を起こしてるやつが動画を投稿してるのに、まあそれを見てる若者がいたじゃないですか。
うん、
お母さん、あの、娘がいましたよね。石川明日香の娘の友達みたいなやつが、まあ男の子が動画見てたりしましたけど、
うん、
鈴木多胡作のことすげえバカにしてるみたいな感じが表現がありましたけど、
うん、
なんかそれもちょっと変だなと思って、
うん、
本当の爆弾魔なわけじゃないですか、あいつは。
うん、
なのになんかこいつ何言ってんだよみたいな感じで言ってたのが、そんな風になるかなみたいなね、感じとかちょっと引っかかったところはありましたね。
うん、
うん、はい。まあそんなところはありましたけど、でも基本的には面白い作品だったなって感じですかね。うん、
そうですね。
はい。
まあネタバレじゃなく、
はい、
2の話をすると、
はいはい、
まあ、あの後の話なんですよね。
そうですね。
まあ、
うん、
あの多胡作の裁判の話なんですよね。
そうですよね。はい。
で、最後駅が爆破されて100人ぐらい人が死にましたけど、
うん、
その被害者も裁判に参加するっていう、
うん、
その遺族としてね。
そうですね。
っていう話でどうなるかっていう。う
ん、そうですね。
だから興味がある人は読んでほしいな
と思います。そうですね。だから、この一作目に出てきたキャラクターも大体みんな出てくるんで、ね、好きなキャラクターいたっていう人は、楽しめるんじゃないかなって思いますね。
あの事件の裁判だから、例えばその伊藤沙莉の役の子も出てきて証言しなきゃいけない。
うん、そうですね。はいはい。
うん、
関係者みんな出てくるってことですね。
はい。
うん、
で今回その2ではだから基本的には裁判の、シーンで終始するというか。
うん、そうですね。
はい。
はい。
そんな感じでいいですか。はい。はい、では今日は爆弾について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。